ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部、和樹でございます。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象にグローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
はい、今日もね、引き続きタイ小売市場におけるキーサクセスファクターということで、今日で最後ですかね、タイ小売市場の KSF3 つありますよということで、前回前々回と2つお話をして、で今日は、3つ目のキーサクセスファクターになります。対象はね、FMCG 食品飲料菓子日用品等の消費財メーカーになります。B2B の製造業の方いらっしゃったら、自分たちの状況に置き換えるって聞いていただくか、まあ、ちょっとね、FMCG に本当にど真ん中なんでちょっと離れたお話になってしまって恐縮ですけども、はい、参考になることがあれば幸いです。はい、それでは早速ちょっとお話、3つ目のキーサクセスファクターということでね、お話をしていきたいと思いますけど、まあ、この3つ目はね、プライスポイントになります。まあね、平たく言うと高い理由をしっかり示してそれを浸透させるっていうことをやっぱりやっていかないといけなくて、でまあタイでね、その、うまくね、このそのシェアが上げられてない企業、まあ、弊社にご相談に来られるか、企業の、まあ、大半はまずその前回お話しした、小売との直接商談ができてない、ディストリビューター主導でセールス&マーケティングをやってますよっていう企業が、まあ、非常に多いという話をしましたけど、それと同様にね、やっぱりね、価格がまあ日本の消費財メーカー当然ながら高いんですよね。でこれ僕は1円でも高く売るっていうのは、これこそがマーケティングなので、基本的には安く売るんだったら誰にでもできる話なんで、1円でも高く売る努力は僕はしたらいいと思います。すべきだと思いますと。で輸出でやる場合は当然、高くなるし、減産減販というのはやっぱりある程度市場がね、で輸出で実績を積まないとなかなか減産減販に踏み切るっていうのはね、経営判断としては難しいと。もちろんね、日系企業の場合はとりあえずその日本でね、作る使う分を、まあ、タイで生産工場を作って、で日本にシップバックするということで先にまあ生産設備出してて、でそこの生産設備で作ったものをタイ国内市場に、もしくは ASEAN 市場にっていうパターンもあると思うので、まあ、工場が先にありきの会社もあるとは思いますけども、基本的にはどちらのケースにおいてもまあプライスは高いですねと。で、プレミアムというのが一つの軸になるよねと。で結局このプレミアムがなかなか日本のプレミアムがこう効かなくなってきてるっていうことはね、やっぱりちょっと理解をする必要があって、日本製だからとか、まあ、日本企業の商品だからとか、まあ、だから高いみたいなのってだんだん通用しなくなってきてる。なぜならばアジア、ASEAN、中国のメーカーでもそこそこいいものを作れるようになってますよね。これが15年20年ぐらい前だったらやっぱりね、格段の差があったわけですよね。その安全安心面もそうだし、衛生面もそうだし、あらゆる面でその差がありましたと。ただ今別にそんなに差がなくなってきてるし、でそこに対して品質がいいと、まあ確かにね、研究室で、細かく比べてったらよりいい原材料を使ってより高い技術で作り上げてるんで、確かに品質はいいんだけども、じゃあ消費者がそれをね使うとか食べる上でね、その品質の良さって伝わってますかっていうと、まあ、全然伝わってないと。ただ高い、ただプレミアムって一方的に叫んでるっていうケースが本当に多くて、でその相場っていうものがあってね、やっぱりその50円で、大体この商品っていうのは50円で売られてるものがね、150円したらこの3倍高い理由をやっぱりしっかりと その消費者に、示して浸透させ続ける必要があるし、でこれはねもはや品質がいいんですの一言で片付かないですよ、3倍値段が違ったらね。で逆に言うと、もうこれって品質だけじゃなくて、欧米系のメーカーがね、特にヨーロッパのメーカーがうまいのはね、ブランド力ですよね。いわゆる、そのブランドエクイティ、をしっかりとこう意識したね、その、まあ、この商品だから高くても当たり前だよねみたいな路線に、持っていく、そんなこともまあ大してせずにですね、そのいわゆるプロモーション投資とかブランディング投資、みたいなものは、極力成功するまで投資はせずに、とにかくいいものなんです、値段は高いですみたいなね、 1.2 倍とかね、それぐらいまでですよね、あの 1.3 倍とかね、品質がいいから 1.2 倍ですと、うん、消費者がなんとかあの賄えるのは。でそれもせずにひたすら日本でこう出していく、あのプレミアムです、だから高いです、 1.5 倍です、2倍です、3倍ですみたいな話はね、うん、ちょっと難しいかなと。で、あのちょっと難しいかなと、完全に難しいかなと、失敗してる例って大体そんなもんですよね。で別に、例えばね、その韓国の会社とか台湾の会社が日本風に作って、日本の文字をね、パッケージにつけて、あたかも日本風なもので安くしたらね、もう消費者そっち取るわけですよね。で本当にそれが日本のものなのか日本風なのかなんていうのは、消費者そこまで深く別に考えてないですよ。あのたかがって言ったらあれですけど、消費財に対してね。で我々だってそうだと思いますけども、自分たちのその買ってる商品パッケージに英語のプリントがしてあるわけじゃないですか。だからそのアジアの会社がね、日本語をプリントすることは別に何ら悪くなくてね、別に偽物じゃないわけですよね。じゃあ我々のその日本のメーカーが作ってる商品で英字プリント必ずしてあります。どの商品見たって英語のアルファベットは書いてあると。アメリカ企業からしたら、じゃあモノマネかなのかってはそうじゃないわけですから。でどんどんどんどんそういう風になってくるとね、日本の本当にメーカーの商品なのか日本製なのか、台湾中国のメーカーが日本風のパッケージにしてるのか韓国とかねなのかからも、この境がなくなってくる状態っていうのはどんどんどんどん続いてくるわけですよね。だからそんな中でこう品質がいいんですっていうことを歌いたいんであれば、本当に何がどういいのかっていうね、そこをやっぱり訴求していかないといけないし、逆に言うとその品質っていうよりかは、まあ、日本のねメーカーが得意なね、例えば食品メーカーの機能性とかね、そういう部分を今後こう訴求していける、機能性と品質がいいのはもう当たり前なんで、機能性、これを食べることで、もしくはこれを使うことでどういう機能が働くんですかっていうものと同時に、やっぱその、ブランディングをしっかり、強化していく、ブランドエクイティをどう担保していくかっていうことをに投資をしていくっていうことをすごくやっていかないといけない。でプライスポイントとかプライスゾーンを意識しながら、このブランドエクイティと、機能性みたいなものをこう合わせ持っていかないとね、やっぱ高く売るっていうことはできないので、とにかく日本だから高いですよっていうのはなかなか通用しなくなってきてるかなというふうに思います。はい、ということでタイの市場は、今日で最後にしていきたいと思います。ちょっとまた次回からね、何をお話ししようかまだ今日の時点では固まってませんが、引き続き皆さんのお役に立つようなお話ができればと思いますので、森部和樹のグローバルマーケティングポッドキャストよろしくお願いいたします。はい、今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。